警察官千葉東志郎の狙い目。この番組は警察官の目の付けどころを紹介するものです。パーソナリティを務めるのは架空の警察官キャラクター千葉東志郎。皆さんに私のフィルターを通した警察官の目の付けどころ狙い目を紹介します。警察はそんなことを考えているんだ、警察官はそんな風に見ていたんだ、警察業界にはそんな裏があるんだという気づきを感じてくれれば嬉しいです。未来は小さな一歩から、あなたのこれからを応援する放送局、これから放送局よりお送りします。警察官千葉東志郎の狙い目63回目です。今日の狙い目はですね、警察のやりづらさとは自分の思いを表現できないことだというテーマで話してみたいと思います。警察のやりづらさとは自分の思いを表現できないことだ。警察官やってるといろいろやりにくいことがあるんですよ。仕事のしづらさですね、時間が取れないとか、融通が効かないとか、肉体的にどうだとか、睡眠時間がうんぬんとか、そういうのいろいろあると思うんですけども、私が一番これだろうなっていうふうに思うやりづらさを話してみたいと思います。私が一番やりづらいなと思うものですね。で、その前にですね、エアポッツを買ってみて、それで、録音っていうか、こう、話してますね。これ、シャカシャカが出なくなったんで、いいですね。シャカシャカが出ないんだろうなと思って買ったんですけど、今までだと、耳につけるイヤホンの、から伸びてるコードにマイクがあったんで、それが服に擦れて、シャカシャカ、録音するときに音が入ってたんですけども、それがなくなってやりやすいです。で、さらに、やっぱりいちいちコードをほどく必要がないっていうのは、ストレスレスですね。ストレスないですね。こう、イヤホンを出すとか、カバンから出そうとしたときに、あんまり意識はしなかったんですけども、またコードをほどかなきゃならないなっていう無意識のようなこうちょっとしたっていう違和感がこれまであったと思うんですけども、それがなくなりましたね。だから余計イヤホンを耳につけることにストレスがなくなった感じです。さらにマイクのシャカシャカ感もなくなっていいよかったかななんて思いながら話してます。で、警察のやりづらさはどんなことか、どんなことかというと自分の思いを表現できないってことなんですけども、これを説明するときに私よく、よくやる鉄板のネタ、例えで、自分の思いを表現できないことってどういうことかっていうと、オリンピック選手みたいなもんだというふうに例えてます。オリンピック選手みたいなもんなんです。さらにもうちょっと細かく言うと、リオデジャネイロオリンピックの決勝で負けた吉田沙保里選手のようなものなんですよ。警察のやりづらさ。自分の思いを表現できないことっていうのは。リオデジャネイロオリンピックで、女子レスリングの決勝で吉田選手が負けたんです。それまでオリンピック連勝記録とか、対外国人連勝記録なんて言われて、霊長類最強っていうふうにテレビとかでも騒がれてて、で、今回も金メダル頼むぜ、吉田の兄貴みたいな感じだったんですけども、 決勝で負けたんですよね。準決で勝って、次勝てば金メダル、メダルは確定した、あとは金メダルのみっていう時になって最後に負けてしまったと。で、この時に吉田選手は負けた後のインタビューで、そのインタビューとかマイクを向けられて、ごめんなさいを連発した時だったんです。ごめんなさい、ごめんなさいと。今の心境をごめんなさい、負け、なんで負けたんですか、ごめんなさいみたいな。で、それを受けてのそれを受けて、為末大さんっていう人がいるんですけども、この人は吉田選手よりさらに前の世代、もっと年上の人で、もともと陸上の選手だった人ですね。 400m ハードルだったと思うんですけども、で、もう一線を退いて、コメンテーターとか、芸能活動っぽいことしてる人なんだと思うんですけども、その人が、その、ごめんなさいを連発した吉田選手を見て、スポーツ新聞にコラムを投稿した。です。で、その時のその投稿の内容ですね。この為末大さんのコラム、これがですね、警察のやりづらさにもつながるものだと思ったんで、ちょっと紹介します。こういうこと書いてるんですよ。負けた、吉田選手についてですね。決勝で負けてごめんなさいを連発した吉田選手について。負けた原因を分析したら言い訳と批判され、純粋な感覚を表現すれば負けたのにヘラヘラしていると言われる。選手にとっては今日にすることが一番大事だから、変なことで社会から反感を買いたくない。結局一番問題が起きにくい謝罪一辺倒の受け答えになっていく。オリンピックという舞台で選手が一体どう感じたのかというその瞬間に、その人しか語れない言葉に蓋をしてしまうっていうふうにコラムで、言ってるんですね。吉田選手もですね、いろいろ言いたいことはあったんだと思うんですよ。決勝で負けていろんな思いが胸中渦巻いていたんだと思います。負けて、せっかく今まで応援してもらったのに申し訳ないなってのが確かに大きかったのかもしれないですけども、そればかりではないはずなんですね。あの決勝でのあの動きが命取りだったのかなとか、もっとこういう練習してくればよかったなとか、世界の選手はこんな流れになってきてるなとか、こうレスリングを取り囲む環境ってのはこんな風になってきてるとか、そういう第一線でやってきて、それでオリンピックに出場して、でその過程でもあって何を感じたのか、いろんな思いがあったと思うんですけども、結局それを全部言わないでごめんなさいっていう風になってるんですよ。で、それっていうのはやっぱり本心を言ったこと、言うことによって他の人から批判されるリスクをこう避けたっていう意味なんだと思います。で、警察官にも同じことが言えるんですよね。自分の思いを表現できないってことなんです。と、確かに警察官はいろんなレアな経験してます。レアな経験ですね。警察官でしかにならなければ入れない場所ってのもあるし、警察官だからこそ聞ける話ってのもあるし、 警察官だからこそ見れる、光景、見れる写真、それから警察官でなければ話せないようなタイプの人間ってのもあるんですよ。だけどそういうレアな経験たくさんしてきても、そこから自分がどんなふうに考えたのかっていうのを表現することっていうのは非常にリスキーなんです。なんでかっていうと、警察官っていうのはこういうふうにあるべきだっていう理想像があるからですね。その理想像からずれていると非常にリスキーなんですよ。あんな警察官がいる、こんなことをしてる警察官がいるっていうふうに批判の的になりますし、組織っていうのもそれをもろに受け止めちゃうんですよね。だから警察官たるともこういう姿勢でなければならないっていうふうに組織も思ってるんで、自分は本音ベースでこんなことを考えたって言えなくなっちゃうんですっていうのは、大抵その警察官の理想像と自分、こう警察官個人個人が考えた本音っていうのはずれてることがほとんどなんですよ。警察官っていうのはやっぱり建前で動いているんで、建前、こう理想像を建前としてるんで、本音でそうでなくても建前でそうでなければならないんですよ。で、警察官以外の人間、市民ってのもそれを求めてると。だから本音を表現することっていうのは非常にリスクのあることなんです。これっていうのは昔よりもさらに自分の本音を表に出すことができなくなりましたね、なってるんだと思います。ってのは一人一人ポケットに動画撮影機なり、こう音声録音機なり入ってるんで、どこで裏取られるかわからないんで、余計に自分の思いってのは内に秘めるようになりましたね。だから警察官ってのはいろいろやりづらさあるんですけども、大人数だとか、世の中から見られているとか、上位形の組織だとか、睡眠時間が取りにくいとか、休みにくいとか、そういうのいろいろあるんですけども、それでもやっぱり一番何がやりづらいかっていうと、自分の思いを表現できないってことがやりづらいですね。で、これっていうのはやっぱりどこの組織にもあると思うんですよ。どこの会社にもあるし、こうコミュニティであればどこにでもあると思うんです、自分の思いを表現しづらいってこと。だけど警察官もそうなんだよってのは結構忘れられがちなんじゃないかなと思います。自分も警察官になるまではこういう世界だってのはあんまり想像してなかったですね。むしろやりたいことやれていいんじゃないかって思ってましたし、実際多くの人がそんな風に思ってるんじゃないかと思います。警察官ってのはやりたいことできていいななんて思ってると思います。ですけども実際は、やりたいことなんてできないし、言いたいことなんてできない、自分の思いを表現できない組織なんですよね。というわけでですね、今回も警察官千葉東四郎の狙い目聞いていただきありがとうございました。警察のやりづらさは自分の思いを表現できないことだというテーマで話してみました。ありがとうございました。